藤沢歴史探訪のコーナー、今月は郷土歴史家の宇津陽平さんにお話を伺っています。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、宇津さんにはですね、今月お城というテーマでお話を伺って、はい、地元にお城ってっていう話から先週始まりました、はい、で、大場城のお話を挙げていただきまして、はい、今月は大場城についてお話を伺っていくわけなんですが、大場城の、まあ、特色としては山城という言葉が出てきましたが、そうですね、この山城というのを改めてどういったものなのか教えてください。
はい、山城というのはですね、まあ、イメージを簡単にしますと、丘陵部に作る城、それを山城と思っていただければ、結構かなと思います。
やっぱりどうしても天守閣があってとか石垣があってみたいなのがザ・お城みたいな、
そうです ね、
イメージがあったところをですね、先週は覆されまして、はい、山城っていうことで、で、これはなんでその山城といったものになったのかということで、これなんか石垣という考え方とかいうのはなかったんですか、ね、
そうですね、実はですね、特に関東の方は石垣を使う必要はなかったんですよ。
いらなかったってことですか。
そうなんですね、はい、と言いますのはですね、まず石垣って登りづらくするために、まあ、作ってますけれど、もともとは丘陵部ですので、そういうものをあえて作る必要がない、土を削れば、天然の石垣みたいな形になったんですね。で、さらにこの辺はですね、深く掘れば関東ローム層という層が出てきます。まあ、いわゆる赤土というものなんですけれど、ここはですね、少しでも濡れるとすごく滑るんですね。
ああ、そうなんですね、
はい、ですので、もうそこに堀を作ってしまえば一回入ったらもう出れない、まあ、そういう意味でですね、この辺の山城は、堀と土塁、それだけで十分だったんですね。
じゃあ本当にこう山があれば、はい、もうそれの特色を生かしたものが、工夫されたものがってことなんですかね。
そうなんですよ。それに石垣を使いますと、やはりですね、近くにその石材が取れる場所が必要である、そういう条件もありますし、またやっぱりどうしてもまあお金もかかってしまう、まあ、そういう面ではですね、極力その自然地形を利用した山城というものがこの辺は多く利用されていました。
じゃあ、この平らなところではなくて、はい、山を利用して、じゃあ山城というのはそういった、まあ、利点があったと思うんですけれども、じゃあいいことばっかりなんですかね、山城って。
いや、そうとも限らないんですよ。今のご質問非常にいいご質問でですね、はい、実はですね、真っ平らな部分にお城を作れば、周りに商業地を作ったり武家屋敷を作ったり、さまざまに展開ができるんですが、山城はですね、やはり丘陵部という制限があるので、なかなかそういうふうな展開はできない、そういうですね、デメリットもあります。
確かにそうですよね。お城の周りってやっぱ商業がこう盛んになるって、ね、はい、いろんな町ができやすい、まあ、出来町を作ってきたというイメージも確かにあるんですが、山の周りってやっぱ作りづらいですね。
そうですね、戦国時代でも確かにその山の上に作る、お城もあります。例えば有名なのはですね、稲葉山城とか、そういうお城はですね、山の上にありますが、やはりですね、そういう部分も借りられてしまうので、山の下に城下町ができたという経緯があります。
やっぱりいいとこもあれば、デメリットみたいなところもやっぱあるんです
ね。ありますね、はい。どっちを選択するかは、当時のその、まあ、選挙とかで、そういうのに関わってきたんでしょうね。
面白いですね。まあ、その時代その時代でできることも限りいっぱい、でも工夫されたお城だったってことですか、
ね、そういうことですね。
で、このですね、大場城なんですけれども、はい、ではじゃあ一体いつ頃できて、はい、誰が作ったのかっていうのって分かってらっしゃるんですか。
なかなかそれも鋭い質問なんですけれど、今のところ分かっているのはですね、どうもですね、扇ヶ谷津上杉氏、そういうですね、上杉さんっていう、まあ、有名な一族、戦国時代にいるんですが、その流れの一派の扇ヶ谷津上杉氏という人が、作ったらしいということは分かっています。
それは何年ぐらいのことだったんですか。
それはですね、大体もう室町時代の終わりの方ですね。北条早雲っていう、まあ、有名な戦国武将が出てくるんですが、その人というよりもちょっと前ぐらいだと考えていただければよいかなと思います。
どういったこう経緯でどういった人たちが作ったのかって、もっとお城ってはっきりしてることが多くないですか。
そうですね、ただですね、やっぱりはっきりしてるお城もあるんですけれど、うん、はっきりしないお城もまた、それよりも多いというのが実際なんですね。はい。
じゃあ、私たちが知っているお城っていうのは一部であって、じゃあ小さいお城とか、この山城っていう言われているそのお城、形態のお城っていうのは、じゃあもっといっぱいあったってことですか。
そうですね、もっとたくさんあったと思います。で、さらにこの山城っていう形態よりもさらにちっちゃな砦というものもやはり当時ありましたので、そういうものを含めればですね、もう神奈川にはかなりの数があったと思われます。
そうなんですか。ちなみにこの藤沢市内だとやっぱり1個その大場城だけだったんですかね。
そうですね、お城みたいな要害はですね、今のところ1個だけだと考えられておりますが、はい、砦みたいなものはですね、他にも複数あったと考えられています。
ま そういった話もちょっとね、聞いていきたいなと思うんですけれども、資料とかがあればいいなと思うんですけれども、やっぱり大庭城の資料というのは少ないんですか？
大庭城の資料はかなり少ないですね。
なんかそういったこうちょっとミステリー的 なんか要素というか、はい、大庭城って多いですね。
多いですね。ですので一番それを解明するに的確なのが考古学の発掘、これによってですね、まだ分からなかった部分がですね、分かってくる可能性は十分にあるかと思います。
知れば知るほど逆に分からないことが多くあるなといった ね、印象がありますね、
はい、一つのことが分かったら十のことが分からない、そんな状態が、まあ、大庭城かと思いますね。
だからこそ皆さん知りたくなりますし、だからこそ宇津さんもね、この研究の方に力が入ると思うんですが、今この大庭城址公園っていうのは、まあ、公園の中でもとてもですね、はい、有名で広い敷地になってるんですけれども、はい、この大庭城があった時の広さはこの公園の広さになっていたんですかね。あ、
実はですね、それよりもっと昔はですね、広かったと思われています。おそらくですね、今はあんまり使わないんですが、昔はですね、地名をアザという形で呼んでたんですが、そのアザの城山と呼ばれる範囲が当時の大庭城の範囲だと考えられております。
このコーナーであの地名の会の方に協力していただいて、はい、その大アザとか小アザとかアザ名って今あのおじさんからもありましたけれども伺ってきたんですが、はい、そういえばその大庭地区には二番構えとか、はい、まあ、そういった地名もあるんですけど、これも関係してきますか？
そうですね、おそらくは関係しているかと思います。で、二番構えの他にもですね、大庭城に関連する地名としましては、城下、城の下と書いて城下とかですね、あと門先、まあ門の先だからおそらく玄関口だったんでしょう。そういうような地名が、現在も残っております。
こうやってつながっていきますね。
そうですね、はい。地名は本当によく語ってくれますね。
ですよね。二番構えって難しいなとか、城下ってなんだと思っていたんですけれども、はい、そういうふうにこう遡ってこう時代を今の現在までこう巡るまでに、はい、いろんな人たちが住んでいて、はい、まあ、いろんな地名を使っていたんですけど、こうやって残っているってやっぱ素晴らしいですね。
いや、素晴らしいことだと思います。昨今ですね、そういう古い地名がなくなってしまったりすることも結構ありますので、このように大庭という古い地名、実はですね、これ平安時代ぐらいからある名前なんですけれど、そういう地名が現在も受け継がれている、これは非常に大事なことだと思います。
そういえば大庭っていう地名って、この地名の回ももちろんそうなんですけれども、はい、ずっとこういろんな今このコーナーで歴史についてご紹介をしている中でよく出てくるんですが、はい、今観光で見るとやっぱりなんとなく南側がとてもこう江ノ島だったりとか、はい、まあ、片瀬とか鵠沼の地名はよく出てくるんですが、はい、大庭という地名は本当に歴史を語る上では外せないぐらい結構有名ですよね。
そうですね、かなり有名ですね。これはですね、おそらくは平安時代の終わりあたりを研究されている方でしたら、もう全国的に有名な地名かと思います、
ね、平安時代からも出てきていたということなんですけれども、まあ、大庭にはいろいろお話がありますが、はい、昔は海だったとか、はい、で貝殻が出てくるでしょうといった話もあるんですけど、はい、それは本当のお話だったりするんですか？
そうですね、まあ、半分は正解で半分が間違いというところがございまして、うん、はい、というのはですね、確かに結構北側の方まで海だったことは、ありました、うん、しかしそれはですね、縄文時代の前期と呼ばれている時代に、うん、一時的に地球が温暖化した時に海面がですね、上昇した、その時ぐらいですので、まあ、確かに一時的には上がったんですけれど、うん、その後どんどん海面は下がっていって、まあ、現在に至っているという形ですね。
遡って、まあ、時代が巡っている中で、はい、そういった時もあったっていうのもやっぱ不思議であり、はい、やっぱ実際にちょっとやっぱり見てみたいななんて気分になりますね。
なりますね、はい、もしもタイムマシーンがあったら本当に行ってみたいですね。
本当ですね、はい、まあ、そういったものがこの発掘調査とかでも分かってくるので、はい、やっぱりこうお城の残っているもの、お城があったんだよという事実、はい、発掘調査って本当に大切ですね。
そうですね、大切ですね。ただですね、必ずしも全部だから掘っちゃえというわけにはいかないんですね。と言いますのは、現代の技術というものは、おそらくは、これから20年後、30年後の技術の方が高いのはもう間違いないので、その時のために、取っておく、掘らないで残しておくってこともまた大事なことなんですね。
確かに。そうですね。今私たちができることが、目いっぱい、こう、その力を注いでも、はい、何年か後に何十年か後にもっと素晴らしい技術がってことですよね。
その通りです、はい。
じゃあやたらめったらでは掘っちゃいけないんですね。
そうですね、もちろんですね、その実態を知るためには調査をするということは必要ですけれど、すべてを掘るのではなく、やはり後世に残せる部分は残す、これも大事なことだと思います。
そうですね。 その藤沢市内の小学校、中学校で育った私はですね、その関東ローム層ってさっきもありましたけれども、はい、そういった地層の勉強しに大場の方に行ったっていうのを思い出しました。やっぱり大切な、こう、歴史上は特に大切な地区になりましたね。
そうですね、はい。
ぜひ皆さんね、そういう歴史も感じつつ、大場の方に行っていただいて、大場城址公園、それで大場城があったっていうのを、実際その公園に行って思い描いていただきたいですね。
そうですね。あ、ここにこういうお城があったんだとか、あ、これが土塁なんだなっていうのをですね、見ていただければと思います。
さあ、今月はですね、大場城についてお話を伺っています。さあ、来週もですね、お城について、大場城についてお話を伺っていこうと思います。郷土歴史家の宇津洋平さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。